昔あったご長寿クイズでの出来事。花嫁が投げるものは何でしょう。
高速スライダ
ー。 Hello. Now it's time to start talk radio.Here on T Groove Station. Everybody relax, sit back and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and talks and views of the day here at T Groove Station. Send a message to us, T Groove at tgroove.net, and you can listen to us every day from Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon.Then, after that, you can download any program or content on our website, www.tgroove.net. That's right, you're listening to T Groove Station.
3月18日金曜日です。皆さんこんにちは、柴田千尋です。本当にさ、おじいちゃんおばあちゃんって素で面白いよね。本当に素で面白かったりする人ってさ、叶わないよね。天然とも違うんだよな。まあ天然なんでしょうけど、でも作られた天然っていうかさ、日々重ねて完成された天然っていうか、本当に芸人泣かせですよねって。私は芸人ではございませんが、とさて、アキラさんからこんなコメントが届いておりました。アキラさんのね、モノマネ、まあ勝手にやってるんですけど、意外と体力消耗するんだよね。行きましょう。あ、ここはまだいいのか。ベース、寝てる時に蹴ったり叩いたり喋ったり、それってもしかしてレム睡眠行動障害っていう病気かもしれないとテレビでやってたよ。例えばこんな感じ。意外と心配らしいよ。じゃあ快適な睡眠のために週末もお仕事を頑張りましょう。
今回完璧だな。
いや、アキラさん知らない人でも完璧だと思うと思う。いや、あのね、トモさんもおっしゃってますけど、まあ、千尋さんはね、大げさに言ってるんだと思うけどさ、もし話通りなら、アキラさんが教えてくれているレム睡眠行動障害当たってませんか？内容を見てそう思っちゃいました。快適な睡眠、間違いなく大事ですよね。相当当たってますね。これ送ってきてくれました、アキラさんがね。レム睡眠行動障害、次のような症状がありませんかと。睡眠中に大きな声でストーリーのある寝言を言ったり、笑ったり説教をしているようだと言われたことがある。まあ笑ったり説教はないんですけど、大きな声でこう夢に関すること、しつこいとかね、そういうことを言ったことは当然あります。
当然かい。
あと睡眠中に手足を振ったり、黒板に字を書くような格好をしたり、急に布団に座って喋り出したりすると言われる。布団に座ることはないですけど、まあ常に手足は動いてるらしいですね。これね、布団を剥ぐのは暑いんですよ。これは自覚してます。あと黒板に字を書くような格好って結構してるかもね。なんだろう、無意識でも覚えてる。
無意識とは言わんだろう。
あと夢を見ていてベッドから落ちて怪我をしたり、夢で出てきた邪魔なものを蹴飛ばしたら室内にあったテレビやタンス、あるいは壁などが壊れてしまっていた。旦那が壊れてました。
笑えんだろう。もう無理だ。もうチェックするのはやめよう。あとベッドから落ちました。
正しい。
根が丈夫なもんでね、怪我はしてませんよ。, 笑い事じゃない。
あと夢の中で動物に追われて部屋を逃げ回ったり、ベッドの近くのものを夢の中で動物に投げたつもりが本当に物を投げてしまっており、室内が壊れた。動物ではないんですよね。追われるっていうかね、しつこいことをするのは人間。そいつをぶん殴ってやりました。
実際旦那でした。
あと夢を見ていて隣で寝ている人の首を絞めたことがある。これ殺人ですよね。
ない、
これはない。さすがにこれがあったらうちの旦那も私とは寝ないでしょうね。あとね、異常行動をしている時に起こされるとすぐに目覚め、夢を見ていた内容が思い出され異常行動と一致している。これは当たってる。ふーんって叩くでしょ。で旦那がうー痛い何するんだよって言ったら、私はふっと寝たふりをします。いや寝てたんだけど、一瞬にして何をやってしまったか覚えてる。だってしつこいんだもんって心の中で思ってます。ビンゴでしたねこれね。いやで、なんでこうなるかっていうと、大脳に問題があるみたいなんだよな。笑えないんだけどな。あとそうね、ストレスみたいですね。確かに。まあそうしょっちゅうではないんですけど、
しょっちゅうだったらうちの旦那死んでるわ。
まあそうですね、当たってますよねだいぶね。いやそれでさ、悲しいのがさ、帯広あたりでいい病院ないんだよね。帯広をバカにしてるわけじゃないんだけど、どうせなら名医に見ていただきたいんですが、毎日なわけでもないし本当にたまになんですよね。すっごいストレス溜まった日でも、このストレスもね、みんながまあ感じてるものだし、大なり小なりね。あと自分の受け取り次第でストレスを小さくすることもできると思うし、息抜きもできると思うし、考え方変えたらストレスにならないかもしれないし、ただ能天気なうちの旦那でさえ、ああ大変だなと思うぐらいですから、やっぱり相当なストレスなのかなと。何がとは言えませんがね。アキラさんありがとう。万が一もうちょっとひどいことになったら、きちんと病院で診察を受けようと思います。アキラさん久しぶりでしたでしょーい。ありがとうございます。そしてももさんから、息子の風邪、インフルではなかったのですが、夜になって39度5分まで上がってしまいました。どうしよう。残業続きだったので、ここで一気に疲れが来たかなと。次男の仕事は明日休みを取ればあと3連休なので、その間に良くなってくれればいいのですが。しばっちご心配ありがとうございます。そこまで上がりましたか。インフルはね、最初出ないこと多いからね、検査してもね。ここまで大人が熱出すってインフルかもしれませんよ。いやでもね、50代だけじゃないですよ疲れてるの。若い子も疲れてる。いやー恐るべし季節の変わり目。ももさんも気をつけてね。マスクね、結構なお値段ですよね。でもって小さめのマスクしないと顔中がマスクになる。笑えない。たかがマスクなんだけど、ちょっとこだわってしまうんですよね。そうなんですよね。あのガサガサ感ってさ、本当に私あの皮膚が敏感なんで、すぐ荒れるんですよ。まあいわゆる接触皮膚炎っていうんですか。いいマスクじゃないとね、本当にダメで。本当に私もね、ここちょっと自慢なんですけど、顔小さい方なんですよ。体の割に。
体の割に言うな自分か。
小さめのマスクしないと顔中がマスクよくわかる。
ぬらりひょん。
いやぬらりひょんではないけどさ、うちの母もね、ほら年取って全体的に小さくなったじゃないですか。であんなに顔の大きかった母が、失礼だろ、顔もやっぱり小さくなってるんですよ。 で普通サイズのマスクすると確かにね、顔面マスク、いやマスクってさ本当にちょっと間違ったらキツツキみたいになっちゃうしさ、まあ、今はまだね若干インフルエンザ流行ってるんで、で次は花粉ですよね。花粉ってどうにかならないですかね。
やっと周辺の雪も着々と溶けていってますね。春もう来るよね。
本当にうちの近所ね、ミザリーだらけですよ。あ、ミザリー、洋画なんですけど、用があるないに限らず一度見てみてください。まだ見ていないというあなた、
ツルハシの意味がわかります。今週もお疲れ様でございました。モモは2日間商いに行ってまいります。
いやー、やっぱりこういう時仕事持ってると辛いよね。息子さんの看病もあるだろうにね。まあもうね、息子さんも大人なんで、子供じゃないんでね、自分で何とかするんでしょうけど、やっぱり心配だよね。
しばっち、週末はいい夢見てくださいね。
見れたらいいですね。
相当当たってたし。
まあそうですね、もう少し神経太くなりたいですね。あの太いようには見えるんだけどね、遅いんだよな。でともおさんから、当たってませんかと。当たってましたよ、7割ね。結構な率だわそれ。でなんとともおさん、本日昨年末に受診した健康診断で再検査となったものを受診してきますと。予約を取るのに3ヶ月ちょっと、そんなに間を空けていいのかって気がするけどね。今日しか空いてなかったから仕方がない。おかげで今週末は4連休。なんかもったいない気がしますね。ふう、いやいやいや、まずは健康診断でしょう。まあ再検査はね、この年になったらなんか感覚あるよね。あるある。
何にしても今週もお疲れ様でした。3連休はのんびりできそうですか。また来週もよろしくです。
いやー、トモさん頑張ってね。どこの再検査か聞いたよ、っていうかミクシーで見たよ。
辛いね、あの再検査ね。話聞いてるだけでも
あらららららら、と思っちゃったもんね。いやでもまず大丈夫だっていうことなんで、まあでもそれもあるし、それこそあの渡辺謙さんとね、南果歩さん、奥さんがはっと思って、いやあなたあの健康診断してみたらと。でそこで早期のね胃がんが見つかって、その旦那さんが病院にいる間、奥さんの南果歩さんも人間ドックをやってみたら、なんと乳がんが見つかったと。こちらも早期発見。不思議ですね、そういうことってあるんですね。いやー、ある意味ご先祖様に守られてるんだなっていう風にね感じました。あるんですわそういうことがね。ですからともおさんもね、今日しっかり検査をして、今晩美味しいものを食べてください。大切だよね健康診断ね。特に女性は30過ぎたら婦人科系はしといた方がいいでしょうね。まあ、私もこの春あたりまたしようかなと思ってるんですけど、いや本当に大切だと思います。去年ですよ、札幌の病院まで飛んだのが、慌てて飛んでいったのが、もうダメだと思ったもんね。いや本当にね、何もないということの幸せを日々感じております。てなわけでティーグル、今週も本当にありがとうございました。ティーグルーブステーション、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下、創作料理のお店です。大人気です、豊西ファームの 400g のステーキ、そして付け合わせはオールトカチ、いやお肉もトカチなんだけど、これがね相当出ているそうです。シェアして食べるどころか、一人で食べてる方もいらっしゃるそうです。ステーキって憧れるよね。春菜酒坊海彦山彦、そしてアンパルフェ、西二十条南四丁目大谷高校西側、 地元十勝中里苗さんの若鶏を使っています。炭火焼山、すっかり帯広の観光名所北の屋台、その中でも中華居酒屋パオズ、飲む前に食べる、飲んだ後にいただく、新メニュー雑穀貝、非常に胃に優しいです。北の屋台中華居酒屋パオズ、そして西二条南十丁目、ここはカクテルとガスクのお店、カクテルには生の果物を使っています。シングルモルトウイスキーの種類も100種類以上。
へい中山マスター、フードメニューもめちゃめちゃ凝ってるんですよね。そうです、
一押しは味噌ナポリタン、厚切りベーコンのソテーもうまいっすよ。歓送迎会の2次会3次会にどうぞ。ジャズが流れるお店バーノイズ、そして今お米といえば道産米、ふっくりんこ夢ピリカ、ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北流ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地、そして今携帯 iPhone といえば au、 帯広で au といえばここ、西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号。さあ週末ぜひ au ショップ帯広38号にご来店ください。ご家族でまだ au をご利用でない方いらっしゃいませんか？今なら他社から乗り換えのご家族と一緒に au 携帯スマホを機種変しますととってもお得なんです。なんと機種変更時の本体価格が1台につき最大1万円割引となります。期間は3月22日までですから、この3連休どこかで行ってみてください。ただし機種によってね、対象外のものもありますので、まずは店頭にお越しください。西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号、ほか各社の提供でお送りしました。さてティーグルエンディングナンバーは北海道米応援の歌、宮崎直子7つの星に願いを込めて、この曲でお別れです。今週も本当に本当にありがとうございました。ティーグルーブステーション、ナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ、また来週。